ようこそキエハル心理学ラジオへ。この番組は日常に使える心理学を切り口にした対話番組です。公認心理師植木キエ、ボイシーパーソナリティの大石春が読み解いていきます。ということでキエさん、82回目よろしくお願いします。
はい、お願いします。
今日からはですね、また2回連続新たなシリーズになりまして、今回はですね、ちょっと切り口を変えまして、社会構成主義の観点で、生み出されている心理療法を82回、83回と、今回は取り上げていこうかなというふうに思っています。
はい。
でまずですね、本日は社会構成主義とは何かっていうのを、ご紹介して、そこから、今日はナラティブセラピー、ナラティブアプローチというものを、紹介して、次回は、キエさんが専門的にやっている、ソリューションフォーカストアプローチというものを取り上げて、行こうかなというふうに思っています。はい、皆さんちょっと、何それ難しそうって今の時点で聞いてるかもしれないんですが全然難しくなくてですね、社会ってこう結構エビデンスベースのアプローチでいろんな物事、特に西洋医学とかそうですよね。
はい、ね。
なんかこう大規模な臨床試験をして、多くの人がこの血圧の数値がこれ飲んだら下がったからこうだとか、こういう検査結果が出たから高血圧だとか、なんかこうエビデンスを元にしたアプローチが多く使われていますが、それとはちょっと違った観点で、社会構成主義というものがあり、でそれに基づいて心理療法も実は作られてるんだよねということで、私たちの生活にもあのヒントになると思いますので、今日は、82回83回と続けてやっていきたいと思います。
では、
ケイさん、今日はですね、まず社会構成主義とは何かっていうのを簡単にね、簡単にそれメインじゃないので簡単に話して、で次に、その中でまあ代表的なナラティブアプローチ、ナラティブセラピーを紹介して次回につなげていきたいと思います。ケイさん、社会構成主義っていうのは何なんですかね。これ聞いたことあるって人と、全く聞いたことないけどなんとなく言われてみれば分かるっていう人に分かれる、思うんですよね。
そうですね。これまあでもなんか聞いたら、あそうかなって思うかもしれないんですけど、そのいろいろ社会のさまざまなこう現象とかありますよね。なんか、そうだな、買い物するとか、人がお家に帰るとか、そういう日々の営みとか交流、結婚とかもそうだし、学校行くとかもそうかもしれないね。そういう私たちが毎日当たり前のようにやってるっていうことは、それがそういうふうなものだっていう、なんだろう、共通概念みたいなのがあるからあるんであって、それを共有してなければそれはないってことになるし、現実世界っていうのはそういうみんなの頭の中で組み立てられたもので、作られているよっていう感じですかね逆にむずい。
いや、おっしゃりたいことはよく思います。この考え方はですね、アメリカの社会心理学者の、ガーデンさんっていう方がですね、社会構成主義というのでたくさん の、 あの本を出されているんですよね。で、すごい端的に言うと、言葉で構成されてる世の中はっていう理解でいいですかね。で、その上で、でもその言葉の意味とか理解っていうのは、私たちその流れ、発展によって解釈がみんなちょっとずつ違うんですよね。例えば、さっきケイさんと話してて分かりやすい例の一つに家っていうものが出ていたんですけど、皆さん家って聞いて何をイメージしますか？社会背景によってこの家って使われ方が異なる言葉なんですよね。例えば封建社会で言うと、家って家柄とか、こう社会的なステータスですね。お家はどこっていうやつですね。を言うと、なんか自分の出身地からバックグラウンドまでを指していたりしますが、今の世界で、今の現在で家はって聞かれたら住所とか言う人が多いと思うんですよね。
そうだね、どこから来たか、
どこから来たかとか、私あの辺なんですよとか、出身がとか、なんかまあ別にいろんな違ってる意味に使われるようになってきてると思うんですよね。この言葉をめぐる認識が変わっていっているっていうことがすごい一つ、社会構成主義を表しているものの一つかなというふうに思います。だからずっとその固定されているものではなくて、人間のその認識とか意識っていうのは、言葉をめぐって、言葉を通じてその相互作用、私たちのその言語自体がその言語的な相互作用の中で社会的なこの認知の構築がなされてるっていうことを示しているのが、この一つの現象なんですよね。でこれがじゃあ何なのっていうことなんですけど、この社会的な行為を行うときに、その行為をどう意味付けてるかっていうのは、自分の意思だけでね全部決めてるような気に私たちはなるんですけど、実際はその社会背景とかで、さっきの家みたいに、自分はその家っていうのを、家はどこって聞いた時に、今の人だったら住所を聞いてるのかもしれないけども、 自分は住所を聞いてるつもりでも、もしかしたらいきなり封建社会にタイムスリップしてしまったら家柄を聞いてるんだなって相手が捉えたりするってことですよね。だその意味付けがすごく変わるっていうのは、なんか一つポイントなんじゃないかなっていうふうに思います。
はい、価値とかもね変わってくる。
そうですね、価値も変わりますよね。で、この社会構成主義に基づいて、いろんな心理療法だったりアプローチっていうのも、同時に生み出されています。でなぜかというと、例えばデータがあるとか、こう因果関係がはっきりしてるものって私たちってこうアプローチしやすいんですよね。
そうですね、
この数値だから君は高血圧だとか、
はっきり
決まってるね。でもそうはっきり決まってるから、すごい分かりやすいし、すごい私たちもアプローチしやすいんだけども、それだけでは解決できない問題を抱えてる人たちっていうのが、実際は社会の中にいるっていうのが一つポイントになるんですよね、キエさん。
そうですね、そうですね、本当本当。スイッチ入れて電気つかなかったら、こうスイッチどっか断線してんだなって分かるけど、人間生活ってそういうのじゃないから、
そうそう
スイッチ入ってないとかではないからね、複雑ですね、要因がね。
で私たちってその簡単にその因果関係によって全ての物事が解決できるわけではなくて、その人自身個人が存在している中で何か問題を抱えていたり、何かうまくいかない時っていう場合には、そのエビデンスだったり因果とか論理とかの実証だけでは解決できないことがあるがゆえに、じゃあどうやったらそこを、両方として、まあ、私たちは今心理学ラジオなので心理療法としてって言い方しますが、各学問の分野に行ったらまた別の方法を取られてるケースもあります。でも心理療法としてじゃあ何かできることがあるんじゃないか、何かできないかというので、いくつかのアプローチ方法っていうのは生み出されているんですよね。で今日はその中の一つの、ナラティブアプローチっていうのを、ナラティブセラピーと言われているものを取り上げる、で次回はマキエさんが、主にされてらっしゃる、ソリューションフォーカスのアプローチを取り上げるっていうのをやっていきたいと思います。皆さんここまでついてこれました、
難しい言葉がいっぱいあるね、
まあ、難しいちょっと専門用語が多いですが、じゃあ、その社会構成主義の中でさっき言葉が大事って言いましたけど、その言葉によってこう人が捉えてるものとか、理解してることとか、認識とか認知がずれていたりするんですよね。で、ここでナラティブアプローチと言われるものはどこにフォーカスしていったのかっていうと、この個人の言葉、語りを重視してアプローチしていこうっていう方法を1980年代に、臨床心理科のホワイトさんとエプソンさんって、エプストンさんかが開発して生まれてきてるアプローチがあります。でこのナラティブアプローチ、ナラティブセラピーって、キエさんこれどういうことをやるんですかね。
ナラティブっていうのがね、あまり馴染みがない方もいらっしゃるかもしれないですけど、この語りですよね、物語の語りで話す、なんか一人一人同じことを喋っていても、こうストーリーというか、その話の内容というか意味付けとかっていうのは結構違うと思うんですけど、その人が持ってるその語りを聞いて、でちょっと、なんて言ったらいいかな、枠組みを変えてみるというか、違う見方を、構築してみる。でその手法として、あの外在化があったりだとか、まあ、その質問の仕方があったりとかっていうのはあるんですけど、まあ、とにかくそのクライエントが語るその主観的、今まで多分その過去のね、あの心理療法だと、そのもっと前の心理療法だと主流なのは、その主観を覗こうっていうのが主流だったと思うんですけど、ナラティブセラピーの新しいところというか、まあ、ちょっと違うところは、その主観を大いに語ってもらうっていうところがちょっと違うのかなと思いますけどね。
はい、じゃあここで私の方から補足で、ナラティブとストーリーってなんか違うの、同じ語り物語じゃないのって思われた方多分いると思うんですけど、ナラティブはですね、個人の語りなんですよね、ナレーション、語りなんですが、ストーリーっていうのはその個人じゃなくて第三者が起承転結をつけて物語をつけていくっていうのを指しているケースが多いので、ここではその主観的に、自らが語っている語り、つまりその人が主観的に形成している価値判断によって、基づいて行っている行動などを意味しているっていうふうに ご理解ください。そこにアプローチするんですよね、うん、周りがその人の行動を見て、
う
ん、客観的にあれがちょっとまずいよねとか、
う
ん、おかしいよねとか、そういう手法じゃなくて、うんうん、個人はどういうことを言ってるのかっていうことにすごくフォーカスする心理療法の一つっていう理解でいいですかね、
うんうん、そうですね。私的にはストーリーは終わりがあるけど、ナラティブは全然終わらない、
うん、イメージ、ね、それも一つ特徴です、はい、ストーリーはね起承転結なんで終わりがあるんですけど、うん、
オチが決
まる。ナラティブはね終わりがないんです、うん、はい、ずっと喋っちゃう、はい、
っていうイメージですね。でも本当そこのその持ってるどういう切り口で語るかっていうののところに、うん、その人らしさ個人が出るので、そこを見ていくって感じですね。
そうですね。で、うん、これ心理療法なので、うん、基本的には困ってない人の語りって別に困ってないんですよ。その人が普通に日常生活を歩んでいたらまあ困ってないんですよね、うん、ただ、心理療法でこのホワイトさんたちがアプローチしたっていうことは、うん、普通にこの社会的な文脈の中で、うん、自分の語りで問題行動が起きて困ってるっていうところがすごいポイントになるんだと思います、うんうん、何か困りごとを抱えてる人の語りってことですよね、
うんうんうんうん、
じゃ あこれがまあ具体的にどういうふうに行われるかっていうのを確認していきたいんですけど、
うん、
まずはクライアントさん自身の話をカウンセラー聞くっていうやつですよね、
うん、そうですね。なんかどういうことが、なんか私がいくつか読んだダイアログ、対話の例をいくつか読んだのは、はい、なんかどういうことを話したいと思ってここに来られましたかみたいな感じの聞き方から始まる感じですよね、うんうん、何に困ってますかとかではないのね。困ってることを話しなさいではなくて、割とそのなんだろうな、クライアントがどうこうっていうよりはこのセラピストの側がいかに相手の話をそのフラットに聞けるかみたいな姿勢とかが書かれてあるなと思ってみたんですけど、う
ん、なるほど。でとりあえずクライアント自身の物語を聞くっていう姿勢で聞くっていうのが一つポイントなんですよ ね、
そ,
うですね、
うん、
それによって、うん、そのクライアントさんの大切だと思ってる価値観とか道徳とか、うん、社会的な規範、うんうん、その人が持ってる社会的な規範の中での物語が多分紡がれていくので、うんうん、それをまず聞くっていうのが最初になるんですね、
うんうんうん、で、まあ、整理していく、こういうふうなフレーズがよく出てくるけど、うん、なんかそうやってどういう意味を持ってるのかとか、うんうんうんうん、
でじゃあ次に何をやるかっていうと、その中で、まあ、クライアントさんが問題として抱えてることがあるんですよね、
う
ん
う
ん
う
ん、多分
そうですね。
でそれを切り離すっていうので、うん、さっき出てきた外在化っていう言葉でできます、うん、外在化っては外にあの存在の在に、
うん、
科学の
変化
で外在化って言うんですが、うんうん、キアさん外在化と内在化の意味がわからないっていう方が多分、
ああなるほど、
はい、教えてください。
自分のものとして取り込んで自分の一部にするのが内在化ですよね。なんか例えば何かの考え方とかをあって、はい、まあそれを取り込むっていうのが内在化ですけど、外在化は自分の中にあるものを自分とはちょっと違うものとして切り離して出す。なんかよく幼稚園の子とかがなんか節分の季節になんか自分の中の退治したい鬼を書いてみようとかって言って、なんかイライラ鬼とか書いてなんか貼ったりとかするじゃないですか、
うん、
あれが外在化ですね。自分じゃなくて自分の中にいる何かにその設定して出してあげるっていうのが外在化ですね。そこに名前ネーミングつけたりとかっていうのはよくありますね。そうやってね、イライラ鬼だったりとか、なんか意地悪プンプンとかそんな名前つけたりとか、そうそう、
おねしょの虫とかね。
そうですね、何々虫とかね、うんうん、そうそうそう。
じゃあでそれを外在化、一回その自分の中から、うんうん、なんかその困りごとだったり何か問題を外に出してやる、
うんうん、
でナラティブストーリーで語りなので次がすごい、うん、まあ、ポイントなんだと思うんですけど、それを別の物語に置き換えてやるっていうのがすごい、
うん、
こ
う
興味深いやり方なんだと思うんですよね、
うんうんうんうん、
これは、うん、その別の物語に置き換えてやるっていうのを、うん、まあ、うん、オルタナティブストーリーとかいう言い方をされたりしますけど、うんうん、それによってその問題解決にアプローチするっていう理解でいいんですかね。
そうですね、なんか問題解決っていうものをどういうところに持っていくかだと思うんですけど、うんうん、それが完全になくなるところを目指してるのか、まあ、そこのね確認から入ると思う。完全になくなってほしいのか、なんか共存したいのか、ちょっと量が減って自分で扱いが可能になるレベルまで落としたいのかとかあると思うんですけど、うん、まずそこを決めて、でそれに対して、まあ、例えばその怒りんぼ虫がいて子供に怒り出したら止められないとかってあった時に、じゃあなんか自分の中にまだ内在化されていただけだと、その 起こり始めたら止められない自分って、これは自分だけど、それは怒りんぼぷんぷんが出てきて、あの子供に怒っちゃうと自分を止めなくなる存在だとしたら、じゃあそれはすごい活性化するときはいつなのかとか、それがおとなしくしてるときはどんなときなのかとかっていうふうにちょっと客観的に見ることによって、それを問題解決っていうのは、まあちょっとどのレベルか分かんないけど、なるべく自分が、過ごしやすいところまで持ってくるっていうのが方向性としてはやることかなと思います。
うん、例えばその私が、まあ、子供をつい叱ってしまう、怒ってしまうことに困っている、
うんうんうん、
でこういう時にいつも子供を怒ると止められなくなってくる。じゃあそれはその止められなくなる、自分がダメだダメだと思うけどずっと止められないっていう人がいたら、それじゃあ怒りんぼぷんぷんがいるんですよというストーリーをもう一つ描くってことですよね。
うんうんうん、そうそう。だから怒りんぼぷんぷんはどんなことが嫌いなんですかとか、何やってるとわりかし怒りんぼぷんぷんおとなしくなるんですかとかっていうストーリー作っていく感じ、
で、怒りが湧いて子供に怒りたくなった時に、怒りんぼぷんぷんっていうのが頭に浮かぶと、あ、私じゃない、怒りんぼぷんぷんが出てきて、怒りんぼぷんぷんに私操られちゃう、このままだとか、ね、ちょっと一回外に出ようとか、水飲もうとか、
出てきたことがわかるよね。
うん、
そうね、それまで自分だったら止められない自分なんでってなっちゃうけど、怒りんぼぷんぷんが出てきたところが分かるってところが外在化の力だよね、今の話だとね。
で、この怒りんぼぷんぷんの話で、その怒りんぼぷんぷんを単純に退治しろとかじゃなくて、さっきキエさんが言ったのがすごい重要なポイントだと思うんですけど、怒りんぼぷんぷんが出ない時とか、おとなしい時とかもあるんですよね、っていうのもちゃんと確認するんですね、その例外
ですね。もっと活性化させるにはどうしたらいいとか逆にしたりとかする。怒りんぼぷんぷんがもっと怒りんぼになるためには何したらいいとか、
で何したらいいんですか。
あ、例えばなんかそれまでになんか自分の時間がないって思っとくとか、なんだろう、すごい忙しいとか睡眠が足りない
とか、空腹だとか、
そうとか、そういうの、会社で嫌なことがあるとか
そういう時は怒りんぼぷんぷんが出やすい状況ですよっていうのを自覚させるってことですね。
そう、だからそれが扱い可能になるっていうんですよね、そういうのをね。やっぱ自分だと自分がダメだになっちゃうけど、そうじゃなくて怒りんぼぷんぷんをどうやって扱うかっていう話に変えていくって
こと。自分の中にいるその、自分だとその怒ってる自分と今普通にしてる自分ってもう一緒じゃないですか。でも怒ってる時に出てくる自分は、なんていうんですか、ね、怒ってる自分はその怒りんぼぷんぷんっていう、またそのさっきおっしゃったような外在化なんですね。その切り離すっていう、客観視させるっていうところに、このアプローチのなんかこう、
そう、
魅力って変な言
う
です
か、
強い力があるんだろうなと。
そんな気がしますね。面白さでもあると思う、
はい、でそうすると別のストーリーが流れるわけですよね、怒った自分っていうのを、怒りすぎてしまう自分っていう一つの自分だと、それはドミナントストーリーって言われますけど、ずっと同じ物語が続いてるんだけども、そこに切り離して外在化することによって、別の物語が流れ始める、プンプンの物語が流れ始めるから
それは今日のプンプンちょっと扱いが難しかったなとかね、
で気づいたら、私こういう時ってプンプン出やすいんだよねって考えたりとか、注意をするようになっていくってことですよね。
そうですね。今日プンプンおとなしかったなとか
、でその例外を強化していくと、怒りんぼぷんぷんが出なくなっていくって可能性もあるってことです
ね。可能性もありますね。とか、まあ、出てきてもなんか気づけるから、ちょっと、なんだろう、エスカレートするのを止められるとかね、それだけでも十分解決に近いと思うんですけどね。
そうですね、
で
こういうのってその個々の物語なので、さっき、社会構成主義の話をした時に、エビデンスとか論理実証主義とかだと、どうしても組み立てられないアプローチになると思うんですよ。で、怒りんぼぷんぷんは血圧がこの数値が40になったら出ますからっていう世界じゃないから
そうだね、みんなそうじゃないってことね。その人にとってはあるかもしれない、その人にとってはそうあるかもしれないけど、そうみんな等しくね、血圧がこれになると出てくるよってわけではないからね、
そうですね。だからみんながみんなそれなわけではないっていうところに、このアプローチの魅力があると思いますし、とても面白い点だなと思います、
ですね。
ちょっと怒りんぼぷんぷんで思い出したのは、うち次男が甘いものはいつも別腹っていう言葉を、祖父母から言われてたのかな。
へ
え。祖父母ってめっちゃ食べさそうとするじゃないですか。
ああ、はいはいはい、入るんだよみたいな。
そう、でお腹いっぱいって言っても、甘いものは別腹だからみたいなこと言うじゃないですか、だから、うちの次男ってご飯食べた後とかにアイス食べたい時に、なんかお腹に耳当てて、別腹がまだ空いてるって言ってるんですよ
ウケる。
別腹がまだ空いてるから1個は食べれると
食べれると
言いに来るんですよね。
食べたいんじゃないんだよね自分がね。別腹がまだ入るよ
って言ってる。別腹がまだ入るよって言ってる。今回在庫だなっていう思いながら。
ナラティブですね。
ナラティブストーリーをもう組み立てて
る。組み立ててる。僕が食べたいんじゃなくて別腹が欲しているみたいな。
そう、僕のお腹はもういっぱいなんだけど別腹が空いてるんだよねってこうお腹に耳当てながら別腹と相談してやってくるんです
よ。多分アイスもうちょっといけるかなみたいな
っていうことですよね。
そうそうそうそうですね。そう、はい、でも本当にその客観視っていうのがね、なんか自分からちょっと切り離してあげるって大事なんだろうなと思いますね。
なるほど、すごく興味深いお話ありがとうございました。う
ん
う
ん、で、
今回はですね、まあその社会構成主義の理論を発展として、一つの心理療法をご紹介しましたが、次回はキエさんが、まあ、専門的にやっているそのソリューションフォーカストアプローチについてまたもう一つお話をしていきたいと思います。はい、皆さんいかがだったでしょうか。多分これまでの、心理療法とちょっと違った切り口でこういうのがあるなっていうのも、
なんか誰が悪いってならん心理療法が結構好きなんだけど、家族療法とかもそうだけど、これも誰が悪いわけじゃないから結構いいよね。
起きてることにフォーカスする、
そうそうそうそう、あなたのここの性格が悪いよねとか育てられ方がとかじゃないじゃん。
因果論にしないってことです
か。そうそうそうそう、いいよね。
それ現象学ですね。
ああそうそうそう、だからやっぱ社会構成主義がそういう見方なんだよね。
そうですね、フッサールですね。はい、もうそこまでいくと私たち喋りきれる自信がありませんのでこの辺りで今日は終わりにしたいと思います。はい、ではKさん本日82回目ありがとうございます。この番組はKハル心理学ラジオでツイッターのアカウントも持っております。ご感想とはハッシュタグKハル心理学ラジオでつぶやいていただきますと、こちらの方でいいねなどを押しに行きます。また、ご質問やコメント、お便り等はお待ちしておりまして、Google フォーム専用のものを作っておりますので、どうぞ番組概要欄からご覧ください。これもですね、月末の放送では質問回答しておりまして、取り上げられた方にはステッカーなどプレゼントしておりますのでお待ちをしております。では、82回目今日は社会構成主義に基づく心理療法ということでナラティブセラピーをご紹介しました。キエさんありがとうございました。
はい、ありがとうございました。